ある日の暮れ方のことである。一人の下人が羅生門の下で雨やみを待っていた。広い門の下にはこの男のほかに誰もいない。ただところどころ荷塗りの剥げた大きな丸柱にキリギリスが一匹止まっている。羅生門が朱雀大路にある以上はこの男のほかにも雨やみをする一目傘やもみえぼしがもう2、3人はありそうなものである。それがこの男のほかには誰もいない。なぜかというと、この2、3年京都には地震とか辻風とか火事とか飢饉とかいう災いが続いて起こった。そこで洛中のさびれ方は一通りではない。旧記によると、仏像や仏具を打ち砕いて、その荷がついたり、金銀の箔がついたりした木を炉端に積み重ねて、薪の城に買っていたということである。洛中がその始末であるから、羅生門の修理などは、もとより、誰も捨てて顧みるものがなかった。すると、その荒れ果てたのを良いことにして、こりが済む、盗人が済む、とうとうしまいには引き取り手のない死人をこの門へ持ってきて捨てていくという習慣さえできた。そこで火の目が見えなくなるとき、誰でも君を悪がってこの門の近所へは足踏みをしないことになってしまったのである。その代わり、またカラスがどこからかたくさん集まってきた。昼間見ると、そのカラスが何羽となく輪を描いて、高いシビの周りを鳴きながら飛び回っている。ことに、門の上の空が夕焼けで明るくなるときには、それがゴマをまいたようにはっきり見えた。カラスはもちろん、門の上にある死人の肉をついばみに来るのである。もっとも今日は刻限が遅いせいか、一夜も見えない。ただ、ところどころ崩れかかった。そうして、その崩れ目に長い草の生えた石段の上に、カラスの糞が、点々と白くこびりついているのが見える。下人は七段ある石段の一番上の段に洗いざらした紺の合わせの尻を据えて、右の方にできた大きなニキビを気にしながらぼんやり雨の降るのを眺めていた。作者はさっき下人が雨やみを待っていたと書いた。しかし下人は雨が止んでも格別どうしようというあてはない。普段ならもちろん主人の家へ帰るべきはずである。ところがその主人からは 4、5日前に暇を出された。前にも書いたように、当時京都の町は一通りならず衰微していた。今この下人が長年使われていた主人から暇を出されたのも、実はこの衰微の小さな余波に他ならない。だから下人が雨やみを待っていたというよりも、雨に降り込められた下人が行きどころがなくて途方に暮れていたという方が適当である。その上、今日の空模様も少なからず、この平安朝の下人のセンティメンタリズムに影響した。猿の国下がりから降り出した雨は、未だに上がる景色がない。そこで下人は何を置いても差し当たり、明日の暮らしをどうにかしようとして、いわばどうにもならないことをどうにかしようとして、 取り留めもない考えをたどりながら、さっきから朱雀大路に降る雨の音を聞くともなく聞いていたのである。